それでは問いの不思議な力について、探究をしていきましょう。で、この問いの名言で有名なのはアインシュタインとか、あとは、ピタゴラスだったかな、例えばですね、もし自分に何か問題が突きつけられて、解決を迫られたならばですね、で制限時間は1時間しかないってなれば、59分だったかな、ちょっと正確な数字は覚えてないんですけど、55分はその問い、適切な問いを作るために時間を使うだろうみたいなことを言ってるんですけど、つまり何か答えを出すときに最も重要な役割を果たすのは問いということを言いたいですね。で、この問いっていう漢字の由来とか調べると結構面白いんですけど、問いって門の中に口って書きますよね。で、これはですね、もともとは、なんか門の前でその口を開いて道を尋ねている様子から来ているということなんですね。で、この道っていうのももう少し考えれば、今が2500年前の孔子の時代とかに考えれば、その道っていうのは単純になんかどっかに行くための道ではなくて、その人生のなんていうんですかね、人生、その良い人生っていうか、なんかその良い生き様っていうんですかね、在り方とかそういったものをそのキープして生きていく、その人生みたいなことを指していると考えれば、その道を尋ねるための扉を開くためにこうなんか発するもの、それが問いですよっていう風に漢字から読み取れるかななんて思ってます。で、ちなみにですね、この問いっていうチーム名はですね、実はこの問いっていうことから、問うっていうその言葉からちょっと拝借して作ってます。で、やっぱりその全ては問いから始まるなというふうに思ってますので、何か新しいことや成長や改善っていうのは全て問いから始まるというふうに思ってますので、それで問いから始まるということで問いというふうにしました。で、それは良しとしてで、良い問いっていうのはやっぱり発想をすごい促すんですね。例えばですね、講座が始まるときにですね、今日は、どんなことが学びたいですかと、それをちょっと書き出してくださいっていう風な言い方もあるんですが、例えばもうちょっと慣れたらですね、こんなことを言ってもいいと思うんですね。今日ここの扉を開けて入ってきた時と、実際こう3時間みっちりいろんなことをワークしてこの扉を開けて出る時、この時にですね、どんな自分に生まれ変わっていたいと思いますかとか言って、それをちょっと書き出してみましょうとか言われたら、ちょっと発想が変わってきますよね。考えが、ただ質問の内容が違うだけなわけですけども、で、こんな風にして良い問いっていうのはすごい発想を促してくれるんですね。で、これはフィードバック分析とかをするときに良い問いをうまくしてあげれば、そのすごい細かく分析するすごい呼び水になったりするということです。で、さらにこの問いっていうのは面白いんですが、その仕方によってその答えの出方が変わるっていうだけじゃなくて、この好奇心の伴った問いっていうのは、こう何年も先でもその答えが目の前に通ったら気づくんですね。例えば地球ってなんで青いんだろうとか言う、で、その空はなんで青いんだろうとか、そういう問いを小さい時発したんですけど、なんでかなってすごい思ったんですね。で、遠くの方の山を見ると青いし、でも近寄ると緑だと。だから基本的になんか空気って青色とかちょっと思ったんですね。で、なんでだろうなんて思ってたんですけど、で、それ小学校ぐらいに確か思って、 でその後別に何年もその答え分かんなかったんですね。なんかその時なんかそういうことを一番最初に僕は問いを立てた時に、なんか車に乗ってる時だったらしいんですけど、でちょうどおじいちゃんが乗ってて、でうちの母親と父親はそういうなんでその遠くの山はあの青く見えて近く行ったら緑なんだろうって言ってとその質問したら、二人両親はすごいこうあよしおいい質問するなこいつって思ったらしくて、でも答えを言ってはいけないと思って、そのまあそれでさらにおじいちゃんの顔を立てるためにおじいちゃんに聞いてみたらとか言って、おじいちゃんに聞いたおじいちゃんがよく分かんない説明をしたらしいんですが、でもそういう問いを発した後答えを教えてもらってなかったんですね。でもそれが何年も経って宇宙からの見た地球とかそういう話とか見て、さらにその問いと連動してなんでだろうってすごい思うようになった時に、理科の中学校の理科の授業でなんか先生が、まあ、その理科の先生がしてくれた授業って本当に面白くて、今僕たちがやっている学習ファシリテーションを使った授業のほぼ原型をその先生がやってたなって今振り返れば思うような、そういう先生の授業だったんですが、その中でそのまあ窒素っていうのは青色成分以外を吸収するんだよと、で青を反射するよって言っていう話を聞いて、あそうかと、だから地球は青いんだっていうのに気づいて、で火星は二酸化炭素は何たらだよって言って、火星は ちなみに二酸化炭素でって言って、ああだから赤いのかとか言って、そんな風にまあ導いてもらえたんですけど、それで発見してすごいワクワクしたんですけど、でもその時のタイムラグっていうのはものすごい長い時間ですね。もう何年にもわたってその問いの答えがやっと何年越しに目の前を通ったんですけど、ああそうかって言って気づきが訪れるっていうんですかね。でこの問いっていうのはものすごい、この好奇心を持った問い、そしてそれが目の前を通った瞬間にキャッチするっていう、これはもう本当に人が特別に持っている才能じゃないかなというふうに思います。でしかもこれは全ての子どもが、まあ、人間が持ってて子どもの頃にすごい発揮するものですね。で今僕は5歳の子どもがいますが、もうなぜなぜなぜってすごい聞いてきます。でそれに対して全部答えを言っちゃいけないと思って、うまくこうなんか考えるプロセスを作るのにすごい苦労してますけども、まあ良いファシリテーションのトレーニングだななんて思ってやってますがですね。でさらにはこのなぜなぜなぜって聞いてるものに対してもっと良い問いの作り方っていうのを学べばですよ、すごいこう問いを駆使することで考えるということができるようになっていくというふうに思ってます。でこの問い、この不思議な問いというものはですね、まあ人しか発しないこの問いっていうものはですね、もうファシリテーションのもう重要な道具武器になります。なのでぜひですね、普段も何気ない問いとかに対して結構注意をしていくってことをこれからしていくとすごくいいなと思ってます。で僕らの講座ではあんまりそのすごい問いっていうのをビデオが発してもそんなにその効果は薄いかなと思ってるんで、やっぱ問いっていうのは臨機応変に出した方がいいので、ファシリテーターの人がふっと思った問いをその場でしてみるとかいうのはすごくいいと思うんですね。なので自分でもですね、もう当たり前と思わずなんかどんどんどんどん問いを立てていくっていうことをこう当たり前と思っていることに対して特に問いを立てていくっていうのをするといいかなというふうに思っています。であとはこの問いっていうのは人が何かを学びたいっていう欲の表れです。なので講座中ですね、あのとなんかいろいろ質問されたらそれは全部学びたいっていう気持ちの表れだって思うことがすごく大切です。で例えばこれって何の役に立つんですかっていう問いとか、もうすごい大歓迎っていう雰囲気をぜひ作ってください。そしたらああこれね、なんでかっていうとその理由はちょっとあるんですけど後で分かってきますから、ちょっとぜひ探ってみませんかって言って、でそれを探ると あの学習効果すごいいいんです。そのもう加速学習理論に基づいてるんで、じゃあ次行ってみましょうみたいなことを言ってあげたりとかすると、その人はそのこのワーク後でどう聞くんだろうみたいなことを探求するモードになりますよね。そうすると学習するプロセスを見ている視点に変わるので、まあ、ものすごい伸びるということが起こったりします。まあそんなこんなでですね、問いっていうのをぜひ注意して、で、もし生徒に言われても、もうその問いをしっかり聞いてあげて、話を聞いてあげるっていうことをしてあげてください。そうすればその人は探求モードっていうのに入っていって、あのやっていくと思います。でところはですね、この問いっていうのをされた時にアンサーマンって言って、答えを正解を出すのが私の仕事ってもし思ってれば右往左往しますし、都合が悪い質問っていうふうに捉えて悪い雰囲気を放射して相手を萎縮させたいとか、そういうことになるんですよね。ですからマインドセットの、まあ、一覧の資料とか見ていただいて、私たちの仕事は学ぶ力を引き出すこと、その前提として学ぶ場の力を信じてて、その僕たちが答えを与えなくても、その参加者、学んでる人は自分で答えを見つけ出して手を伸ばして取れるって信じてあげて、そのプロセスを助ける、そういうふうに考えれば、良い問いとかいっぱいされてもそれを使って一緒に探求してあげるっていうことができると思うんですね。そんなふうにして問いっていうのを意識してアンテナを張って、探してストックをしていってください。でこれはですね、もう本当に状況によって、いろいろ問うべきことは変わりますから答えはありません。でも自分にストックがあったり、自分なりに作ったストックっていうのは使えると思いますし、いろんなところで敏感に問いを探すという意識をすることで、面白いその問いを集めていい状況で使えるというふうになると思います。ではですね、次にここまでの話をちょっと振り返って、問いで学ぶ本質とはということをちょっと話したいと思います。